Point Five
朝日大学
法学部生による
ラジオ番組、
せーの、
朝日大学放送局
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
ねえカホ、聞いて聞いて。
え、いいニュース悪いニュース？
両方かな。どっちからがいい？
じゃあ悪い方から聞く。
あのね、最近うちの周りでひったくりとか痴漢とか変な人がめっちゃ出てるらしくて、近所に住む中学生が追いかけられたみたいなんだよね。で、泣きながら帰ってきたらしいの。
怖い。それって悪いっていうより犯罪の域だよね。
で、いいニュースはエンディングで。
え、そんなぁ。
カホのことはほかっといて、今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。このコーナーはリスナーの皆様から寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。今日の質問はラジオネーム隣のトロロさんからの質問です。現在私は女性専用のマンションに住んでいます。先日職場の飲み会があり、同僚の男性が潰れてしまい、また終電もなくなったため、やむなく私のマンションに宿泊させました。ところが同じマンションに住んでいる誰かがそのことを管理者に告げ口したらしく、後日管理者が来て、契約に反するから一定期間内に出て行ってほしいと言われました。確かに入居する際に、このマンションは女性専用だから男性は一切入れないようにと厳しく言われました。しかし当日その男性とは特に何かあったわけではなく、やむを得ず宿泊させただけなのに、契約に反するからといって出ていかなければならないのでしょうか、教えてくださいといった内容です。そこで本日は岐阜県弁護士会副会長の山崎憲和先生にお越しいただいています。山崎先生、こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いいたします。さて今日の質問は法的にはどうなるのでしょうか。
はい、まず最初にこのどういって有効かなと、男性は入れちゃいけない、どうしてこういう約束っていうのが あったりするんですかね。
男性がマンションに来るのが嫌だって思う女性がいるからだと思います。
そうするとまあそれ自体おかしいとかそういうことは言えないわけですね。
はい、
これはまあ賃貸借契約というもので、
はい、
まあ、その解除の問題なんですけども、
はい、
定められた用法に従っていないとか、
はい、
使用目的に反しているという場合には、まあ、債務不履行ということで、
はい、
解除という問題が起きます。
はい、
この問題はまあ出ていってほしい、要は賃貸借契約を解除するという問題なので、
はい、
そのことについてまずお話しすると、
はい、
賃貸借というのは、まあ、売買とかそういうものと違って1回のものじゃなくて、
はい、
繰り返される継続していくものですので、
はい、
解除というものを考えるときも、
はい、
1回すれば直ちに債務不履行というばっかりじゃなくて、
はい、
まあ、お互いの信頼関係が、
はい、
まあ、崩れるといいますか、破壊されたときに解除権が発生するというような発想があるんですね、
はい、
で今回もちょっとそういう観点から見ていく必要が あるかなと思います、
はい、
例えば賃料を払うのは賃借人の義務ですよね、
はい、あ、はい、
一回払わなかったと、
はい、
そしたら解除されても仕方がないのかなと、まあ、それと似てますよね、
はい、
それどうです？
一回払わなかっただけじゃさすがに出てけとは言えないような気がします。
そうですね、まあ、騒いで迷惑になったら出て行ってくれという、はい、やっぱり約束があるかもしれません。まあ、酔って自分たちで大騒ぎした、
はい、
その場合じゃ解除されてもしょうがないのかな。
どうだろう、
管理人の人の解除したいって気持ちは分かりますけど、うん、やっぱりもう一回くらいチャンスが欲しいですよね。
こういう契約の場合にはね、
はい、
そういうところもあるもんですから、
はい、
まあ、信頼一回というよりも、まあ、判断としては、
はい、
貸し主と借り主の信頼関係が破壊されたのかどうか、
はい、
というようなまあ言い方で、
はい、
解除できるかどうかを判断すると、まあ、そこをまず頭に持っていただく必要があるかとも思います。
はい、
はい、信頼関係が大事なんですね。
はい、まあ、信頼関係何かということなんですけどね、
はい、
次にそ のことについて考えると、
はい、
大家さん側、まあ、管理する人の側の、
はい
は
い、
この場合のデメリット、
はい、
約束を破った人を、まあ、そのまま居続けさせる、
はい、
ということを考えたときにね、
はい、
それはどんなことが考えられますかね。
もしかしたらその男性が入ってたっていう噂が広まって入居者が減ってしまうかもしれないから、多分出て行ってほしいんだと私は考えるんですけど、どうでしょうか。
そうですね、今の入居者が出ていく、あるいは将来、うん、の入居者が入ってこない、
はい、
そういうまあ不利益なんかも考えられるかもしれません、
ね、はい、はい、そうですね、その1回入っただけの、ね、男性が1回入っただけで出てけっていうにはちょっとね、ちょっとこちら側としては不利益が多すぎるんじゃないかなと、隣のトロロさん的にはその1回いただけではと思うんですが。
そうですね、その気持ちも分かりますし、
はい、
まあ、繰り返すとちょっとね、
はい
はい、もちろん
はい、
ちゃんと合意その特約と言いますか、それが分かって入ってるんですから問題ですが、
はい、
1回となると直ちに出ていかなきゃいけないかどうかは、まあ、そこら辺をまあ、総合して、
はい、
考えて行、
はい、
くというようなちょっと言い方になってしまうかなと思うんですけど、
はい、あれですか、はい、絶対に出ていかなければいけないとも言えないけど、絶対に出ていく必要はないとも言えないってことですか。
そうですね
結論的に
、やっぱり難しい事案なんですね。
お互い の,
はい、
利益不利益っていうのをちょっと比べて、
はい、
この場合ごとにやっぱり違いますので、
はい、
この場合はどうなのかっていうのをもしくは他の事情もあるかもしれませんしね、
はい、
聞かせていただきたいなとは思います、
はい、では山崎先生的に見て今回の結論はどういったことになりますか。
ですね、
はい
、はい、まあ感覚的には
1
回だけで、まあ、信頼関係が破壊されて解除権が発生するというのはやや難しいかなと、
はい、
繰り返した場合は別ですけども、
はい、
そういう、まあ、私は、まあ、ふうに思います。
あ、はい、わかりました。
今日も勉強になったね。
ね、
山崎先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の弁護士は岐阜県弁護士会副会長山崎憲和先生でした。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
六本レンジャー、
熱いハートで悪を蹴るぜ。警報レッド、
クールに裁くぜ。軽装ブルー、
勝訴で大金をつかめ。民装イエロー、
決してピンク商法じゃないのよ。商法ピンク、
人に優しい民法グリーン、
何色にも染まらない憲法ブラック。
我ら六本レンジャー、
毎週木曜日23時から30分間朝日大学放送局。
朝日大学のウチエンターの先生、このコーナーは朝日大学法学部の先生を学生の視点から分析し紹介しちゃうコーナーです。今日紹介する先生は原雅俊先生だよ。
お、今日は原先生か。原先生の心理学の講義っていろいろ楽しいよね。
そうだね、ビデオ見たり面白い実験器具を持ってきてくれたりするもんね。
そうそう、原先生の法学部での担当科目について教えて。
うん、原先生の研究テーマは距離感や奥行き感についての視覚の心理学だよ。法学部では心理1、2と演習1から4、経営学部では心理学概論っていう講義を担当されてるんだよ。
ほー、原先生の経歴は？
うん、原先生は長良中学校、岐阜北高校、名古屋大学と進学されて、学生時代はずっと東海地区で過ごされていたんだって。
へー、なんだか親近感湧くね。近い近い。
そうだね、高校大学時代にはバレーボール部に所属されていて、大学1年生の時からバレー部のエースだったらしいよ。
大学1年生の時からエースだったの？マジか、原先生ってすごい人だったんだね。なんかバレーボールされてたなんて、今のあの温厚な授業からはちょっと想像できないけど。
そうだね、部活に授業、家庭教師のバイトとデートで毎日充実していたんだって。
原先生もリア充じゃん。
リア充？何それ。
カホ知らないの？現実の生活が充実してることを最近ではリア充って言うんだよ。
知らなかった。
っていうかデートって誰と？土屋さん風で。
もちろん今の奥さんとらしいよ。
想像できない。
そういえばさっきナホは原先生もって言ってたけど、ナホもリア充なの？
黙秘権を行使します。そういえば原先生はなんで心理学を専攻されたの？
なんかね、大学2年生の時にやった心理学基礎実験実習っていう科目があって、それがすごく面白くて、図書館でレポートを書いていた時、なんだか大学生らしい生活をしているなって感じたんだって。
おー、やっぱり自分の興味関心があることは一生懸命になれるもんね。
そうだね、でも心理学って研究結果はいつも当たり前の結果しか出ないっておっしゃってたよ。
心理学ってそういうものなんかな。あ、原先生の趣味とかも教えてよ。
オッケー。原先生は去年大手術をされたらしいの。
うんうん。
だから体力づくりのために今は毎日ウォーキングをされているんだって。
へ
ー。目標は1日1万歩らしいよ。
毎日1万歩？そんなに歩けるか？
だいたい10分で1000歩らしいから、1万歩歩くには余裕で1時間以上歩かなきゃいけないみたい。
うわ、
だから講義がある日は難しいみたいだけど、休みの日はできるだけ歩いてるんだって。
おー、原先生はさすがだね。
ね、あとゴルフも大好きなんだって。朝日大学の先生方や事務職員の方ともラウンドするらしいよ。
へー。
あと原先生の今の最大の目標は、定年まで あと5年健康に過ごすことだって
5年と言わずずっと健康に過ごしてほしいけどね。
確かに。最後に法学部生に一言いただきました。
はい。
1,2 年生は1週間に一コマでもいいから目を輝かして聞ける講義があるといい。どの講義でもいいから興味の持てるものを自分で探してほしい。だって。
そっか。私は刑法かな。
あー、大野先生の例え話面白いし分かりやすいもんね。そこで私がまとめる原先生とは、しっかり者で生徒思いの心理学が大好きな先生です。これからも朝日大学法学部に所属する専任の先生方を過去の視点から紹介していきますね。朝日大学法学部は個性豊かな先生方がいっぱい。これからも楽しみにしていてくださいね。以上、うちんたんの先生でした。
月曜日は講義、火曜日はバイト。
講義じゃないの？
水曜日はデート。
え、講義じゃないの？てか誰と？
木曜日は講義。
木曜日はラジオでしょ？
毎週木曜日23時から30分間朝日大学放送局。
マナマナ学んでポーン。
このコーナーは私たちが常日頃法学部専門科目で学んだ知識をリスナーの皆様にお届けするコーナーです。法学部での専門科目の勉強はインプットすることも重要ですが、その知識をアウトプットできないと意味がありません。そこで私たちの勉強も兼ねているのですが、リスナーの皆様にも法律について私たちが初めて学んで感心した知識を知ってもらうコーナーです。今日は裁判に携わる人についての話をするよ。
あー、それ私興味ある。
本当か？放送三者って言って裁判官、検察官、弁護士っているんだよ。
あー、ドラマとかでもよくあるよね。すっごいかっこよく仕事してるように見えるけど、実際具体的にはどんな人たち？
気になる？気になる？
気になる。
じゃあまずは検察官から行きたいと思います。
はい。
検察官は刑事事件において捜査、控訴の提起、裁判の執行監督権限を有する公務員なんだよ。
へえ、公務員なんだ。じゃあ弁護士は？
弁護士は法的手続きにおいて当事者の代理人、被告人の弁護人として法廷で主張、弁護したり、あるいは各種の法律事務を行う人のことを言うんだよ。
へえ。
弁護士法1条には弁護士は基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命すると規定されてますから、これに基づいて誠実に職務を行わなきゃダメなんだよ。
そっか。なんか私の中では弁護士さんって都会にいるイメージだな。
そうだね、私もそんなイメージある。でもいいとこついたね。そうそう、地域によっては弁護士にはかなりの偏りがあって、以前は01地区って言って弁護士が一人もいない地区があったぐらいなんだって。
そうなんだ。その点もっと知りたいから、また今度機会があったら教えてね。あと最後に裁判官についても説明して。
裁判官は最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、判事、判事補、簡易裁判所判事などの種類があって、司法権を行使する公務員だよ。
ひとえに法律に関わる仕事って言っても、職業によっていろいろ違うんだね。
そうだね。今回紹介したのは結構 難しい職業かな。でもまだ法律に関わる仕事はいっぱいあるので、裁判に携わる仕事をする人だけじゃなくって、これからもっといっぱい紹介したかったんだけど、今日はお時間ですのでここまで。
そっか、ここまでか、残念だな。
また機会があればね、紹介していきたいと思います。これからも那穂が法学部での講義で学んだ専門科目について皆さんに知識をどんどんアウトプットしていきますね。もし間違えたことを言っていたら、どんどん訂正してくださいね。メールアドレスは law_watch@alice.asahi-u.ac.jp です。待ってます。以上、学んでポンのコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。今日の朝日大学からの情報です。受験生の皆さん、受験勉強もそろそろ大詰めの時期ですね。今回は受験生向けに朝日大学の PR をさせていただきます。ご承知のことかもしれませんが、朝日大学には法学部法学科、経営学部経営学科、経営学部情報管理学科、経営学部ビジネス企画学科、および歯学部歯学科の3つの学部、5つの学科があります。それぞれの学科の目的は次の通りです。いずれの学科も見学の精神をよりどころとして、深い教養と豊かな人間性、国際性、社会性を兼ね備えた人材を育成することを共通の目的としていますが、法学部法学科では社会の中で法律が果たす役割を学ぶとともに、法律を活用して公正な判断を下す能力、いわゆるリーガルマインドを身につけます。経営学部経営学科では国際化社会、情報化社会に対応できる企業の在り方や経営のベースとなる理論を学びます。
経営学部情報管理学科では高度情報化社会において必要な情報を効率よく集中管理できる環境を整備し、その情報を経営にうまく活用していける知識や技術を学びます。経営学部ビジネス企画学科では実社会で活躍した企業出身者を中心とする教授陣によって実践経験に基づく授業内容を展開し、大学卒業後すぐに役に立ち、ずっと使える社会的技量を身につけます。歯学部歯学学科では臨床実習などを通して得られる生きた知識、生きた技能を重視しながら人間的な魅力を備えた歯科医師を養成します。3学部ともこれから一般入試の時期を迎えますが、次の入学試験は一般一期入試の1月27日です。出願期間は法学部および経営学部は1月7日から1月の21日まで、歯学部は1月の6日から1月の20日までとなっています。なお、その後の入試日程や大学入試センター試験利用の入試など詳細につきましては、朝日大学ホームページ http://www.asahi-u.ac.jp をご覧になられるか、朝日大学入試課フリーダイヤル 0120-058-327、 または直通ダイヤル 058-329-1088 までお問い合わせください。以上、朝日ナウでした。
の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
真っ白なノートにいくつ僕の願いを描いてみても、何も見えない、何も響かないよ。たった焦るばかりで、レールに乗るのも無限に広がる自由も、なぜか今は怖いんだ。時間だけが過ぎてく、僕はどうしたいんだろう。流れる熱い雫も拭う桜、愛を称えるながら川、その流れに身を委ね、耳澄ましたら上手に歩き出せるかな。いつだって僕が進むべき道は、僕の心の中のどこかにあって、今目に映る全部受け止めて、ゆっくり答えを探せばいい。バンドだってやり直せるんだけど、今は二度と来ないと分かっているから、弱さと向き合う迷いの向こう、掴みたい得意色の夢
で、いいニュースは？
そうそう、オープニングの話のオチみたいなもんなんだけど、
うん、気になってたんだって。
え、面白くはないよ。その女の子を追いかけてたのが近くのアパートに住んでた人らしくて、普段からストーカーしてたことが後になって分かったんだって。
え、そうなの？
そうそう、中学生のその追いかけられた女の子に聞いたら全然気づかなかったらしい普段からちょっとぽやぽやした子だったから、でも今後は気をつけるって言ってた。
私も気をつけよう。
いやいや、カホは大丈夫。
え、それってどういう意味？
最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL http://amebro.jp/low-watch/、 またはメールアドレス low-watch@ice.asahi-u.sc.jp までよろしくお願いします。お送りしたのは朝日大学法学部のなほと
かほでした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それではバイバイ。